それでは昆虫の説教命の泉と題して新井先生より御言葉をいただきます。
一昨日加藤恵子さんのお母様、俊明さんのお母様が召されまして、昨日主法にも記しましたが、お身内だけで告別の時を持ちました。恵子さんのお母様を愛おしげに見つめる様子、その眼差し、またご長男である恵子さんのお兄様、別れの寂しさを秘めながら、こらえながらお母様との思い出を振り返っておられるかのような、そんなご様子を見ながら、まあ、家族の中にある、愛の深さというものを思い起こしていた、そういうところに思いを馳せておりました。恵子さんのお母様の藤井のりえさんとおっしゃいますが、魂に永遠の安らぎを、そして悲しみの中にあるご遺族お一人お一人の上に死の慰めを心から祈るものであります。そんな、まあ、最近木村春江さん、それから岩本芳雄さんもお送りをしておりますが、改めて思うのは、そこにある今も言いましたが家族の愛といいますか、そういったものの深さです。やはり私たちは愛したいと思う人を愛するものであります。愛したい人を愛する、これは特別なことではなくて、あえて取り上げるのが不思議なくらい自然なことであります。それが私たちの愛するということの、まあ、人間の在り方の一つでありましょう。ですから愛したい人を愛する、もちろんそれは悪いことではありませんし、当たり前のことなんです。でも隣人を愛するという、愛しなさいという聖書の御言葉が出てくると、少し様子が変わってくるようなところもあります。どう変わるかというと、隣人を、隣人を愛するといった場合、その隣人というのは隣の人と書きますから、誰か特定の人を指すということではなくなってくる。例えば友人、知人、あるいはご近所さんも隣人、隣人と言います。文字通り隣にいる人という意味になりますから、あらゆる人が隣人、極端な話、例えば電車で隣に座った人も物理的には隣人というふうになります。まだ見ぬ、会ったこともない遠くにいる、そういう人も私たちの隣人と表現することがあります。これはつまり自分の意思に関係なく、好きとか嫌いとかそういう思いにも関係なく、ものすごく広い意味で全ての人が隣人になり得ます。ということは、隣人を愛しなさいという教えは、全ての人を愛しなさいと、まあ、言い換えられ解釈されるようになるわけです。そうなると、愛したい人を愛するというごく当たり前のことが、何かおかしなことのように受け取られかねなくなってまいります。なぜなら、全ての人を愛しなさいという教えがあるのに、愛したい人を愛するというのだと、その教えに反してしまうのではないか。特定の人だけを、しかも自分の意思によって愛する人を選択するというようなことは、利己的で悪いことのような気になってくるかもしれないわけです。なぜそういう思いになるんだろう。なぜ愛したい人を愛することが何か自分勝手な悪いことのように思えてくるんだろう。で、そんなことを考えてみました。すると、一つのことに気がついたんです。それは、愛したい人を愛するという言い方が、言い回しが、愛したい人しか愛さないという解釈に置き換えられてしまっているからではないか。私の中で 愛したい人を愛するというのが愛したい人しか愛さないという解釈になってしまっているからかもしれないと気づきました。確かに愛したい人を愛するということに対して少々ひねくれた見方をすると、じゃあ愛したくない人がいるのか、愛したくない人を愛さないのかというツッコミができる、そんな隙が生まれてきてしまいます。別に愛したい人しか愛さないと言っているわけではないのに、愛したいと思う人を愛することが他の人をその愛するという対象から除外してしまったかのような印象を持ってしまう、あるいは与えてしまうのかもしれません。ですから愛したい人を愛するというと愛したい人しか愛さないという解釈に勝手に置き換えられてしまう。すべての隣人を愛しなさいという教えに対してこれはいかにも不十分で、もしかしたら人間のエゴを映し出すかのような、極端に言うと罪なる姿という別のものにすり替えられてしまっているのかもしれないということなんです。でも繰り返しになりますが、愛したい人を愛するというのは愛したい人しか愛さないと言っているわけではないわけです。むしろ愛するためには愛したいと思うことからスタートするというのもあるはずなんです。自然と発生する愛したいという気持ちもあれば、心に決めて愛そうと思って愛するということだってあるわけです。アパルームという冊子がございます。小さな冊子、毎日の聖書日課、まあ、これを読みましょうという聖書の箇所とそれに関連する証、たくさんの人の証を記した、そんな冊子です。ご存知の方もおられるでしょう。先日それをパラパラとめくっておりましたら、学校の先生への不信感を抱いていたというあるお母さんの保護者の証が掲載されているのを読みました。その方の息子は自閉症でありました。そして息子のクラスに配属されていたのは新任の先生、新任の先生ですから一生懸命クラスをまとめようと指導をしていたのでありましょう。このあたりは想像です。でもクラスでは毎日のように大小さまざまなトラブルが起きていきます。その原因の一つには自閉症の子の予測できない行動も多々あったかに思われます。まあ、考えてみれば自閉症の子なんですから先生の思った通りに行動はいたしません。言うことも聞かないことはたくさんあるでしょう。勝手なことをしたり期待するような意思疎通ができない、これはごくごく当たり前のことです。でもそういう行動に影響されて、まあ、他の子も落ち着きがなくなったり好きな勝手なことをしだしたり、そんなことがあると先生も穏やかではなくなってくるものです。クラスがまとまらない、毎日のプログラム授業が思ったように進まない、これは大きなストレスになるでしょう。その原因をどこかに見出そうとしたとき、経験の浅い新任教師は知らず知らずのうちにこの自閉症の子への適切な対応を見失っていったのかもしれません。お母さんとしては新任の先生の対応の数々こそがストレスになっていきます。ことあるごとに先生に子供への理解をお願いし意見をしていきます。お母さんは息子のことをよく知っているでしょうから、こういう時はこうしてほしいなどという思いがもちろんあります。でも先生はその子一人の専任ではありませんし、クラス全体を見渡した時お母さんの言う通りばかりにはしていられなかったかもしれないです。ましてその子が原因で毎日クラスでトラブルが起こっている、そのことをストレスに思っているんですから、もしかしたらこの子さえいなければ この子が言うことを聞けばというふうに思って言っているかもしれない。それに加えてお母さんからいろいろな意見を聞かされれば、それがクレームのようにも思えてきて、先生にとってはこのお母さんはモンスターペアレント、そういう存在になり、関係はどんどん悪化していくというようなことが想像できます。で、そうして全然ことが解決しないといいますか、悪化していく中でお母さんがある日ふと気がついたんです。私は愛することよりも正しくないと思うことに焦点を当てていたのかもしれない。問題を解決することよりも自分自身の正しさを主張していただけかもしれない。私たちは自分が正しいと思うことを主張する、それは正義だと思うものです。そしてそれを受け入れないものを見下すとか、そういうものをダメな人だというような、そういう思い込み、レッテルを貼って時には糾弾してしまうようなこともあるかもしれません。しかしまずもって自分が思う正しさというのが本当に正しいかどうか、それを主張することが正義であるかどうか、そのことを振り返ってみなければなりません。自分はそうだと思っても、立場が変われば正しいという基準も変わってくるのが私たちの世界です。あるいは自分の勘違い、あるいは誤解ということも大いにありえます。私たちは絶対ではありません。過ちを犯します。不完全な存在なんです。ですから絶対に正しいなんてことはありませんし、仮に正しかったとしても、それを誰かに押し付けることが正義だ正当だというふうには限らない。お母さんはそこに気がついたんです。そこでお母さんはその言葉を借りると、平和の人となるように悔い改めたというんです。そして相手を責めるのではなく、困難なクラス運営を、しかも新人なのに任されているというこの先生の状況に同情した、そしてこの先生のために毎日祈ることにしたというんです。もちろん祈るだけではなく、先生の側に立って物事を考えるという試みもしたでしょう。息子についての意見も苦情のような形ではなく、先生がやりやすいような、理解しやすいような、励ますような、そんな言葉がけに変えていきました。すると初めは相変わらず耳を貸さなかったかのように思えていた先生が、少しずつ心を開き、助言にも励ましにも耳を傾けてくれるようになっていったんだそうです。ついには自閉症のその子供に対して、先生は忍耐と優しさを持って接してくれるようになった。結果的にクラスも良い状態に、お母さんとの関係ももちろん良い状態に変わっていったというんです。これは誰かを愛そうと思って自分が変わったことで、相手もその愛に応えてくれた、そして愛し合えるようになったという、まあ、聖書が私たちに諭していることの実例のようなものです。愛することで相手も変わる、理想であります。素敵なことです。しかも初めは愛そうと思えなかった相手なんです。意識して愛そうと思うように自分が変わったんです。それがスタートでした。そこがこの出来事の興味深い点に私は思いました。愛したい人を愛する、これは何も誰かを除外しているということと同じ意味ではないはずなんです。愛そうとする対象は私たちにとっては狭い範囲でしか達成できていないかもしれませんけれども、私たちにも誰をも愛することができる、そういう可能性があるんだということをこの証は教えているように、この証に教えられたような気がいたしました。 そうなんです。今は、そして普段は、私たちは確かに愛したい人しか愛していないかもしれませんし、その愛する対象となる枠から漏れている人もたくさんいるかもしれません。でもその枠の外側の人を私たちは愛せないのではない、愛することができるんだということを神様は私たちに気づかせてくださろうとされておられるのだと思うんです。なぜなら神様が私たちを愛していてくださる、神様が愛しておられる私たちはみんな神様に愛されている神の子供だからです。神様は私たちを愛するがゆえに一人子イエス・キリストを世に送りくださいました。そして私たちの罪の贖いとされました。それは私たちが永遠の命に生きるようになるためでした。それほどまでに私たちを愛してくださったんです。その愛をみんなが受けています。そしてその愛をみんなが受けているのですから、同じ神様の愛を受けている者同士互いに愛し合うことができるなら、私たちはもっと素敵な平安を味わい知ることができるのだと信じます。愛は私たちに神様からの命をいただいているということを思い起こさせます。まさに愛することによって私たちを命の素晴らしさを知って、その恵みの豊かさを味わわせてくれる、この愛を存分に受けているんだということを思い起こしながら、感じながら、これを分かち合うものになれるようにと祈りたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたから受けている愛を私たちも気づかされるたびに、たくさんの方々と分かち合っていくことができるように、どうぞ私たちに必要な力を備えてください。大変な猛暑が続いています。相変わらず新型コロナウイルス感染症の脅威も私たちの周りにあります。どうか一人一人の健康を支えてください。そして私たちを励まし、私たちをしっかりと立たせてくださいますように、それぞれの置かれた場でこの信仰の歩みを全うできますように、守り導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。